12、用法ボックス。13、23、39から45、76、77は中身出しです。直通番号一覧は QR コードをご確認ください。ページ右上角に QR コードがあります。市外局番のない電話番号は048をつけておかけください。市役所開庁時間。午前8時30分から午後5時15分。休日。土曜、日曜、祝日、年末年始。13、募集。14から22は込み出しです。14、市民コメント。旧パブリックコメント。共通事項。意見を提出できる方。市内在住、在勤、在学の方。市内に事務所、事業所を有する個人及び法人。各計画について利害関係を有する方。意見の公表。提出された意見に個別回答は行わず、個人情報を除き、市、ホームページで公表する予定。様式自由、匿名及び電話での受付不可。メールの場合、件名を各計画に対する意見とし、添付ファイルは使用せず、メール本文に記載してください。1、朝霞市新型インフルエンザ等対策行動計画、素案。資料閲覧場所、健康づくり課、保健センター、市政情報コーナー、図書館、本館、北朝霞分館、各公民館、中央公民館を除く、内間に支所、各出張所、市、ホームページ。意見提出方法、1月5日月曜から2月3日火曜必着。2、住所、氏名、法人の場合は、所在地、名称、代表者名。意見、理由を記入し、健康づくり課に郵送。郵便番号351-0011、本庁 1-7-3、ファクス、メール、または持参。問い合わせ、健康づくり課、電話、423-4360、ファクス、466-7522、メール、kenko_zukuri@city.asaka.lg.jp。 QR コードがあります。2、地域公共交通計画。市民意見交換会の対象です。資料閲覧場所。まちづくり推進課。市政情報コーナー。図書館、本館、北朝霞分館。各公民館。中央公民館を除く。内間に支所、各出張所、市、ホームページ。意見提出方法、1月7日水曜から2月5日木曜、必着。2、住所、氏名、法人の場合は、所在地、名称、代表者名。意見、理由を記入し、郵送。住所は最終ページ下部に記載。見出し番号124参照。ファクス、メール、または持参。問い合わせ、まちづくり推進課。電話、463-1514。ファクス、463-9490。メール、mati_zukuri@city.asaka.lg.jp。 QR コードがあります。3、都市計画マスタープラン。市民意見交換会の対象です。資料閲覧場所。まちづくり推進課。市政情報コーナー。図書館、本館、北朝霞分館。各公民館、中央公民館を除く。内間に支所、各出張所、市ホームページ。意見提出方法。1月7日水曜から2月5日木曜、必着。2、住所、氏名、 法人の場合は、所在地、名称、代表者名、意見、理由を記入し、郵送。住所は最終ページ下部に記載。見出し番号124参照。ファクス、メール、または持参。問い合わせ、まちづくり推進課。電話、463-2518。ファクス、463-9490。メール、mati_zukuri@city.asaka.lg.jp。QR コードがあります。丸四、緑の基本計画。市民意見交換会の対象です。資料閲覧場所、緑公園課、市政情報コーナー、図書館、本館、北朝霞分館、各公民館、中央公民館を除く、内間木支所、各出張所、市ホームページ。意見提出方法、1月16日金曜から2月16日月曜必着。住所、氏名、法人の場合は、所在地、名称、代表者名、意見、理由を記入し、郵送。住所は、最終ページ下部に記載。見出し番号124参照。ファクス、メール、または持参。問い合わせ、緑公園課。電話、463-0374。ファクス、463-9490。メール、midori_ken@city.asaka.lg.jp。QR コードがあります。市民意見交換会、オープンハウス形式の開催。対象計画。2、地域公共交通計画。3、都市計画マスタープラン。4、緑の基本計画。実施日時、会場。第1回、1月17日土曜、午前10時30分から午後0時30分。市役所、501、502会議室。第2回、1月20日火曜、午後5時から7時。産業文化センター、ギャラリー。
15、会計年度任用職員、給食調理員、人数、すべて若干名、任用期間、2月1日日曜から3月31日火曜、契約更新の可能性あり、条件あり、勤務内容、勤務場所、勤務日時、1、給食調理、溝沼学校給食センター。午前8時30分から午後0時30分。午前8時15分から午後0時15分での勤務をお願いする日があります。2、食器洗浄。溝沼学校給食センター及び浜崎学校給食センター。午後1時15分から4時30分。3、給食調理、食器洗浄、溝沼学校給食センター、午前8時30分から午後4時30分。報酬、時給1220円、令和7年度実績。申し込み方法、1月7日水曜、午後5時までに学校給食課へ、履歴書、市販のものを持参、郵送不可。選考方法、面接、日時は申し込み時にお知らせ。申し込み、問い合わせ、学校給食課、溝沼学校給食センター。電話451-0370。給食配膳員、人数、若干名。任用期間、4月1日から令和9年3月31日。勤務内容、給食の仕分け、コンテナの運搬など、主な勤務場所にエアコンはありません。勤務日時、 昼食実施日等の午前10時30分から午後2時、勤務時間の前後あり、勤務3時間、休憩30分の3時間半。勤務場所、市内小中学校。報酬、時給1160円。令和7年度実績。申し込み方法、1月30日金曜筆着までに、申し込み書、窓口配布、市ホームページでダウンロードと履歴書を郵送。住所は最終ページ下部に記載。見出し番号124参照。または持参。QR コードがあります。選考方法、面接。申し込み問い合わせ、教育総務課。電話463-2764。低学年補助教員。市内小中学校。資格、教員免許。講師は不問。人数、若干名。任用期間、4月1日から令和9年3月31日。勤務内容、学級担任等の補助、児童への学習支援。勤務日時、月曜から金曜、午前8時30分から午後0時30分。報酬、時給1530円。令和7年度実績。申し込み方法、1月30日金曜までに必要書類を郵送か持参。郵送先等、詳しくは市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。申し込み問い合わせ、教育指導課、電話463-2884。特別支援学級補助員。人数、若干名。任用期間、4月1日から令和9年3月31日。勤務内容、特別な支援を必要とする児童の生活補助等。勤務日時、月曜から金曜で週2日から3日、午前8時30分から午後2時30分。勤務場所、朝霞第六小学校。報酬、時給1160円。令和7年度実績。申し込み方法、1月30日金曜までに必要書類を郵送か持参。郵送先等、詳しくは市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。申し込み問い合わせ、教育指導課。電話463-2884。サポート相談員。人数、若干名。任用期間、4月1日から令和9年3月31日。勤務内容、市内中学校の爽やか相談室において、爽やか相談員と連携し、相談対応など。勤務日時、月曜から金曜。1日4時間程度。報酬、時給1160円。令和7年度実績。申し込み方法、1月30日金曜までに必要書類を郵送か持参。郵送先等、詳しくは市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。申し込み問い合わせ、教育指導課。電話463-2884。ICT 支援員。人数、若干名。任用期間、4月1日から令和9年3月31日。勤務内容、市内小中学校、ギガスクール端末管理業務、授業支援等。勤務日時、月曜から金曜。午前8時45分から午後3時30分。報酬、時給1160円。令和7年度実績。申し込み方法、1月30日金曜までに必要書類を郵送か持参。郵送先等、詳しくは市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。 申し込み問い合わせ教育指導課電話 463-2884 交通指導員資格児童等の交通安全に関心があり健康で元気に働ける18歳以上の方人数若干名任用期間4月1日から令和9年3月31日勤務内容小学校の登下校時における交通指導等勤務日時月曜から金曜春休み等学校休業日を除く午前7時30分から8時30分午後2時から5時または午後1時30分から4時30分状況により勤務日時間の変動あり勤務場所市内小学校通学路報酬時給1250円令和7年度実績申し込み方法1月14日水曜までに履歴書市販のものを教育管理課に持参選考方法面接日程は後日連絡申し込み問い合わせ教育管理課電話 463-0794 16坂上農園体験農園利用者場所朝霞第六小学校正門前1区画約30平方メートル利用期間3月上旬から令和9年1月末更新課利用料5万円指導料含む定員10人程度詳しくはお問い合わせください申し込み方法1月31日土曜必着までに住所、氏名、年齢、電話番号をメールで。申し込み問い合わせ、坂上農園渡辺。電話 090-8563-7877。メール、sakaunoun@yahoo.co.jp17朝霞市教育委員会表彰対象今年度に都道府県大会入賞関東大会全国大会東日本大会を含む国際大会に出場した小中学生学校を通して出場した大会に限ります申し込み方法1月20日火曜までに書類を提出詳しくはお問い合わせください。なお、市内在学の方は学校から推薦されます。申し込み問い合わせ、教育総務課、電話 463-2760。18、高齢者住宅入居者。民間アパートなどに住み、立ち退きを求められている方に住宅を提供します。所在地根岸台 1-5-26 つつじ荘募集個数1回1個家賃使用料月額3万円入居資格申し込み日時点で次のすべての要件を満たす方満65歳以上で一人暮らし借家アパートなどに居住し建て替えなどのため立ち退きを要求されている市内に引き続き3年以上住所があり、自立して日常生活を営むことができる。申し込み方法。1月5日月曜から窓口で配布する申請書と必要書類を1月20日火曜までに持参。選考方法。書類審査。入居者の決定、入居開始は2月中を予定。内覧を希望される方はお申し出ください。申し込み問い合わせ、長寿はつらつ課、電話 463-1921。19、施設管理パート職員。人数8人、予定。勤務内容、 受託施設の管理業務、受付、清掃、計算業、一般事務等。近く、昭和34年4月2日以降に生まれた方。高校生は不可。任用期間、4月1日から令和9年3月31日。契約更新の可能性あり。報酬、時給1160円。午後5時以降は1180円。令和7年度実績。申し込み方法、1月7日水曜から2月4日水曜の午前9時から正午、午後1時から5時、土曜日曜祝日1月19日月曜を除く。2、履歴書、印鑑を朝霞市文化スポーツ振興公社。夢パレス市民会館4階へ持参。受験案内、履歴書は窓口で配布するほか、校舎ホームページからも取得できます。QR コードがあります。選考方法、面接、2月10日火曜。申し込み問い合わせ、朝霞市文化スポーツ振興校舎。電話 424-5122。20、シルバー人材センター会員。資格、原則、60歳以上の健康で働く意欲のある方。内容、公共施設管理、受付業務、清掃作業、屋内外、軽作業、植木の手入れ、除草作業、家事援助サービス等。入会説明会、日時、1月15日木曜、2月12日木曜、3月17日火曜、すべて午前10時から。会場、1月夢パレス市民会館会議室。2月3月朝霞地区シルバー人材センター会議室。定員24人、予約制。詳しくはお問い合わせください。仕事も随時募集しています。危険な仕事以外は何でもご相談ください。申し込み問い合わせ、公益社団法人、朝霞地区シルバー人材センター、電話 465-0339。21、障害者支援施設支援員。勤務内容。施設利用者の生活、作業等の支援、入浴、排泄等の介助、試験案内配布、諏訪緑風園及び朝霞、四季、和光、新座の各消防署で配布、朝霞地区一部事務組合ホームページからもダウンロード化。申し込み方法、1月12日月曜祝日から、23日金曜筆着に必要書類を郵送。郵便番号 351-0104 和光市南 2-3-2 メールまたは諏訪緑風園へ持参。詳しくは朝霞地区一部事務組合ホームページをご確認いただくかお問い合わせください。QR コードがあります。申し込み問い合わせ。障害者支援施設諏訪緑風園。電話 048-461-3028。 22、4月からの広報朝霞市ホームページの有料広告。掲載できる方。原則、市内に事業所を有する個人、または法人。申し込み期間。1月19日月曜から2月6日金曜。募集枠を超えた場合、抽選。掲載の決定。申し込み受付後、内容を審査し、掲載の可否を通知。掲載条件など、詳しくは市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。申し込み問い合わせ、シティプロモーション課、電話463-3059。募集終わり。
23、ご案内。 24から38は込み出しです。24、朝霞市中小企業融資、企業家育成資金融資制度の利子補給補助金。申請期限、2月27日金曜。対象、令和7年1月1日から12月31日に利子を支払った方。代位弁済を受けた方を除く。市外へ転出した方は、転出した月までの支払い利子。問い合わせ、産業振興課、電話 463-1903。 25、リサイクルプラザ、リサイクルショップの営業形態変更のお知らせ。令和8年度から新しい営業形態でスタートすることに伴い、令和8年1月31日でリサイクルショップの現在の営業を終了します。新しい営業形態の詳しい内容や開始時期については、決まり次第お知らせします。リサイクルショップ、今後のスケジュール。販売終了、1月31日土曜、午後4時まで。生産終了、3月31日火曜、午後4時まで。問い合わせ、リサイクルプラザ、電話 486-0222。26、水道管の凍結防止対策をお願いします。外気温が氷点下になる日は、屋外に露出している水道管内の水が凍結し、水が出なくなることや、水道管が破損して漏水することがあります。露出している水道管に保温材を巻きつけたり、少量の水を出し続けることで凍結を防止することができます。使用量に応じて水道料金がかかります。水道管が凍結により破損した場合、朝霞市指定給水装置工事事業者で修理してください。修理費用は水道利用者の負担となります。長期間水道を利用しない場合、水道メーターボックス内にあるバルブを閉めた状態で蛇口を開け、水抜きをしてください。水抜き後は蛇口を閉めてください。問い合わせ、水道施設課、電話 463-1204。 27、一緒に作ろう朝霞の景観。景観づくり団体。認定を受けることにより、景観づくり活動に対し、市が技術的、財政的な支援をします。認定要件、主体的に景観まちづくりに取り組む、おおむね5人以上で構成された団体で、活動内容が景観計画の趣旨に適合していること等。活動内容、町の魅力の向上や、にぎわいの創出等につながる景観づくり活動。景観形成補助金制度。住民などが主体となった良好な景観づくりの取り組みを支援するため、その活動等に要した費用の一部に補助金を交付しています。交付対象者、景観重要建造物、及び景観重要樹木の所有者、景観資源の所有者、及び管理者、景観協定を締結した者、景観づくり団体、景観づくり協定を締結した者等。交付対象行為、町の魅力を高める良好な景観づくり。景観重要建造物、樹木。良好な景観の形成に特に重要な建造物や樹木の保全と活用支援のため、建造物等を募集しています。指定のメリット。維持管理に関する技術的助言及び財政的支援、建物の利用制限に応じた適正評価による相続税の優遇措置。指定の基準等。景観計画で定める基準を踏まえ、景観審議会の審議を経て指定。指定後の管理義務等。良好な景観が損なわれないように、条例で定める基準に沿って、適切に維持管理する義務が生じるほか、増築や 外観の変更を伴う修繕等を行う場合には、市長の許可が必要になります。各制度の詳細は、市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。申し込み、問い合わせ、まちづくり推進課、電話 463-2518。28、虐待かな？児童虐待、疑いを含むを発見した場合はご連絡ください。問い合わせ、児童相談所、虐待対応ダイヤル、電話189、いち早く、通話料無料。29、夢パレス臨時休館のお知らせ。1月19日月曜は、保守点検のため臨時休館します。問い合わせ、夢パレス市民会館、電話466-2525。
30、20歳になったら国民年金。国民年金は、日本に住んでいる20歳以上、60歳未満のすべての人が加入する制度です。年金は、皆さんが高齢になった時の所得保障となる老齢基礎年金のほかに、障害を負った時の保障としての障害基礎年金、年金加入者が亡くなった時の保障としての遺族基礎年金等があります。二十歳になったら、日本年金機構から通知が届きますので、忘れずに保険料を納めましょう。また、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、学生納付特例制度や免除納付猶予制度があります。保険料を納められないときは、未納のまま放置せず、申請してください。申請が認められた期間は、満額支払った場合と比較して、将来受け取る年金額が定額になります。しかし、10年以内に追納することによって、満額支払った状態に近づけることができます。なお、現在職場で厚生年金に加入している方と、その方に扶養されている配偶者、第3号被保険者は、国民年金保険料の納付の必要はありません。問い合わせ、保険年金課、電話463-0284。31、発達障害者就労支援センター、ジョブセンターのご案内。埼玉県では、発達障害に特化し、就労相談から職業能力評価、就労訓練、就職活動支援、職場定着までを支援する、発達障害者就労支援センター、ジョブセンターを運営しています。利用には事前の予約が必要です。詳しくは埼玉県ホームページをご確認ください。QR コードがあります。対象、医師の診断や障害者手帳の有無にかかわらず、発達障害の特性を持ち、その自覚がある方で、企業等への一般就労を希望している方。問い合わせ、1、ジョブセンター川口、電話048-299-2070、2、ジョブセンター草加、電話048-929-7600、3、ジョブセンター川越、電話049-299-4927、4、ジョブセンター熊谷、電話048-501-8917。32、令和6年度のゴミ処理経費をお知らせします。発生したゴミの総量、36,205トン。市民1人1日あたりの家庭ゴミ排出量、541g。ゴミ処理にかかった経費、13億4,812万9,000円。市民1人あたりで9,235円。一世帯あたりでは18,874円の経費がかかっている計算となります。ゴミ処理にかかっている経費、0、1、市内に約5,600箇所あるゴミ集積所からの ゴミ収集運搬にかかる経費。2、集積所利用者に貸与している分別容器等の備品購入にかかる経費。3、搬入されたゴミの焼却や破砕にかかる経費。4、埋め立てや再資源化処理にかかる経費。ゴミ処理には非常に多くの経費がかかっています。一方で、適切に分別されたゴミのうち、リサイクルできる資源は売り払いされ、ゴミ処理経費に充てられています。令和6年度は、14,590,3616円の売り払い代金が、貴重な財源として活用されました。正しく分別されていないと、せっかくの資源もゴミとして処分されてしまいます。より多くの資源がリサイクルされるよう、適切な分別に引き続きご協力ください。ゴミ処理・資源化の詳しい状況は、市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、資源リサイクル課、クリーンセンター、電話 456-1593。33、ポポタンのゴミ出し一口メモ。ゴミは午前8時30分までに分別して出してね。収集の時間は当日の天候や交通事情、地域によって変わるよ。収集後に出されたゴミは収集できないから、必ず午前8時30分までに出してね。問い合わせ、資源リサイクル課、クリーンセンター、電話 456-1593。QR コードがあります。34、田島ヶ原桜草自生地で草焼きを実施します。さいたま市では、国指定特別天然記念物、田島ヶ原桜草自生地で、桜草の芽吹きを促進するため、草焼きを実施します。煙や光灰の発生が予想されますが、貴重な文化財の保護のため、草焼きの必要性へのご理解、ご協力をお願いします。日時、1月14日水曜、午前9時から午後4時、予定。場所、桜草公園内、田島ヶ原桜草自生地、埼玉市桜区、大字田島、ほか。天候により実施できない場合は、翌日以降に延期します。また、途中で中断し、数日に分けて実施する場合もあります。問い合わせ、埼玉市文化財保護課。電話 048-829-1723。35、公益社団法人浅香地区シルバー人材センター浅香事務所が移転します。現事務所、夢パレス市民会館での業務は1月23日金曜までとなり、移転先での事務開始は1月26日月曜を予定しています。移転先、本庁 1-12-3、武道館敷地内。電話、ファックス、メールアドレスはそのままです。業務時間、月曜から金曜、午前8時30分から午後5時15分。武道館敷地は、午前8時30分より前は、開場されませんのでご注意ください。問い合わせ、公益社団法人、浅香地区、シルバー人材センター。電話、465-0339。36、1月10日は110番の日。埼玉県警察では、1月10日を110番の日として、110番通報の正しい利用を呼びかけています。110番は、事件や事故などの緊急時に警察官がいち早く現場へ駆けつけるための緊急通報専用の電話です。本当に必要な通報がつながりにくくなる事態を避けるため、適切な利用をお願いします。緊急ではない相談や要望は、警察総合相談センターや、浅香警察署までお電話ください。問い合わせ、警察総合相談センター、電話、#9110、または、 電話 048-822-9110。 夜間、土曜日曜祝日、年末年始は当直が対応。朝霞警察署、電話 465-0110。 37、荒川邸外雑草焼却を実施します。病害虫防除を目的とした雑草焼却を実施します。風向きにより降灰が予想されますが、ご理解ご協力をお願いします。日時、1月25日日曜午前10時から予定。場所、荒川邸外高地と河川敷の一部、四季市の秋ヶ瀬運動公園中央公園付近。天候により実施できない場合、2月1日日曜か8日日曜に延期します。問い合わせ、荒川邸外高地防除組合、電話 090-8037-6288。 38、性別に関係なく DV の悩み抱えていませんか？内閣府の調査、令和5年度によると、配偶者から暴力の被害を受けたことがある人で、女性では 36.3%、男性では 57.2% の方が、どこにも相談していないと回答しています。性別にとらわれず、一人で悩まずに相談してください。男性のための電話相談窓口、埼玉県もあります。問い合わせ、ソレイユプラザ、女性センター。電話 463-0356。DV 相談プラス。電話 0120-279-889。男性のための電話相談。電話 048-601-2175。第1、第3日曜。午前11時から午後3時。ご案内、終わり。39、人の推移。令和7年12月1日現在。人口、146,518人。前月比、プラス12人。男、73,769人。プラス30人。女、72,749人、マイナス18人。世帯数、72,126世帯、プラス1世帯。40、私たちができること、障害者差別解消法。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599。 皆さん、応援ありがとうございました。令和7年11月15日土曜から26日水曜に東京2025デフリンピックが開催され、市内在住の選手が4人出場し活躍しました。矢壁彩香選手はバドミントン女子ダブルスと混合団体戦で金メダル、北谷博人選手は陸上競技棒高跳びで銅メダルを獲得、長原真奈美選手と鎌田舞選手ペアはバドミントン女子ダブルスでベスト8に入賞しました。写真が3枚あります。1枚目、矢壁姉妹。左、矢壁舞選手。右、矢壁彩香選手。提供、一般社団法人日本デフバドミントン協会。説明、笑顔の2人が首にかけた金メダルを手に持ち、かじろうとして口を大きく開けている様子です。2枚目、北谷博人選手。提供、東京パワーテクノロジー株式会社。説明、首から銅メダルを下げた北谷選手が、翼を広げたカモメのような、東京2025デフリンピック公式マスコット、ユリートの人形を、両手で持ち、頭上に掲げている様子です。3枚目、長原選手、鎌田選手。提供、一般社団法人日本デフバドミントン協会。説明、 ユニフォーム姿の二人が笑顔でピースサインをしています。写真終わり。41、日本手話情報コーナー、ナンバー112。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ファクス 463-1025。YouTube 朝霞社協公式チャンネルの QR コードがあります。東京2025デフリンピック開催特集。デフリンピックやスポーツに関する手話単語。写真とともに3つの手話が紹介されています。1. テニス。片手でラケットを持って左または右へ振り、返す手で右または左へ振るように動かします。2. 水泳。片方の手の人差し指と中指を交互に上下し、バタ足をするように動かしながら外側へ移動します。3. 卓球。片手を軽く握ってボールに見立て、もう片方の手の甲で2回当てます。42、埼玉県都市ボートレース企業団からのお知らせ。協定開催日、1月11日日曜から14日水曜、1月30日金曜から2月2日月曜。会場、戸田ボートレース場。朝霞市は埼玉県都市ボートレース企業団に加盟しており、企業団からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市ボートレース企業団、電話 048-823-8711、https://www.boatrace-toda.jp/。43、朝霞市民活動ニュースレター、ボリューム102。問い合わせ、市民活動支援ステーション、シニア活動センター。電話 463-1417。メール、simin_katudo@city.asaka.lg.jp。源はみんなのもと。地域が笑顔になれる居場所づくりを目指します。今回は学生ボランティア団体、源代表、岡安龍之介さんのインタビュー内容をご紹介します。質問、団体の活動内容は？答え、2ヶ月に一度のペースで、根岸台、田島、内間木方面を拠点に、食堂を通じた地域の居場所づくり活動を行っています。老若男女、どなたでも対象なので、名前もあえて子ども食堂とはせずに、源食堂で活動しています。また、参加者に楽しんでもらえるよう、食事の提供だけでなく、工作やレクリエーションも織り交ぜています。質問、活動を始めたきっかけは？答え、学校の授業で、子供や高齢者の孤食、孤独の子、孤食、個人の子について知り、自分にできることはないだろうか、と考えるようになりました。団体の立ち上げや関係機関への相談等、知識もなく、ゼロからのスタートでしたが、多くの支えをいただいた結果、令和6年8月に、第1回、源食堂を開催することができました。質問、学生であることの利点は？答え、学生だからこそやりたいと思ったとき、即実践に移せる行動力があります。また、学生ということで周りから関心を持ってもらいやすく、子どもたちとも年齢が近い分、同じ目線で接することができます。メンバーを集める際も、同じ思いを共有できる友人がいたので、より早く活動の実現につながりました。 質問、今後の目標は？答え、多くの方に源の活動を知ってもらいたいと思っています。実現したくて温めている企画、アイデアもいくつかありますので、地域の方の笑顔のため、これからも頑張っていきたいです。仲間を募集しています。ボランティア活動に興味がある、地域で何かやってみたいと考えている学生の皆さん、一緒に地域を盛り上げていきましょう。高校生も大歓迎です。ぜひお問い合わせください。問い合わせ、学生ボランティア団体、源。電話 080-4713-0913。メール、fukushi.minamoto@gmail.com。インスタグラムの QR コードがあります。44、朝霞市は男女平等社会の実現を目指しています。問い合わせ、ソレイユプラザ女性センター。電話、463-2697。常識の中で生きてきた私たちが自分らしさと向き合うとき。子育て支援事業を始めて十数年、活動を始めた頃、男性の育児休業取得率はわずか 5% ほどで、家事は女性の仕事という考えがまだ当たり前のようにありました。それが10年経った今、男性の育休取得率は 40% を超え、街を歩けば赤ちゃんを抱っこして出かけるパパの姿を多く見かけます。最近では、抱っこ講座にパパ一人で参加することも珍しくありません。共働きが当たり前の時代、家事も育児も共にすることが自然な社会になってきました。もし今、家事は女性がするものという人がいたら、たった10年の間にその考えは、まるで化石のように古く感じられるでしょう。そんな時代だからこそ、男女の枠を超えて、私らしく生きるとはどういうことか、皆さんと一緒に考えてみたいのです。人が成長していく際の環境や家庭、経過は様々ですが、例えば小さい頃から、こうしなさい、それはダメ、と言われ続け、自分の気持ちに蓋をして育った人が、大人になって急に、あなたらしく生きていい、と言われても、すぐにできるでしょうか。親の期待に応えようと努力しすぎて、自分の好きがわからなくなってしまう人も少なくありません。人に合わせて生きることは波風を立てない方法ですが、その度に自分の感じたことを飲み込んでしまうことになります。そうしていつの間にか自分の気持ちが曖昧になってしまうのです。そこで、私が子供を育てるときに大切にしてきたのは、本当はどう思ったの？本当は何がしたかったの？とジャッジせずに聞くことでした。私たちが暮らす社会の多くの仕組みや意識は、多数派が常識として扱われることによって作られていると言えます。例えば、社会インフラや社会様式の多くが、右利きに合わせた作りとなっていることはその一例で、男女間の意識もジェンダーも、さらには発達特性についても同じなのではないでしょうか。常識が変わりつつある今だからこそ、私らしく生きるとは何かを一人一人が意識的に考え、行動していくことが大切となる時代に入ったのだと思います。このコラムは、男女平等推進事業企画、運営協力員と共同で、日々の生活の中で感じている男女平等について執筆しています。